こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中澤康彦の星野リゾートの教科書サービスと利益両立の法則は、星野リゾートの成長を支えた経営手法を、星野一社長が参照してきた経営書とその実践例から読み解くビジネス書である、日経 BP から2010年に刊行され、軽井沢の老舗旅館を起点に全国のリゾート運営会社へ発展した企業の背後にある理論重視の意思決定を扱う、本書の中心は独創的な勘や俗人的な武勇伝ではなく、戦略マーケティング、リーダーシップ、人材育成などの課題に対して既存の経営理論を丁寧に読み、現場に当てはめる姿勢にある。経営書の紹介にとどまらず、理論が宿泊業のサービス品質、収益性、組織運営にどう変換されたかを示す点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営判断の不確実性を下げる教科書通りの読み方、本書で最も特徴的なのは、星野一社長の経営を天才的な直感ではなく教科書通りの実行として捉える視点である。ここで言う教科書とは、流行のハウツー本ではなく戦略論、組織論、マーケティング論などの古典的な経営書を含む実務上の参照枠である。星野社長は課題に直面するたびに関連する本を探し、理解できるまで読み、抽象的な理論を自社の状況に合わせて使う。本書はその姿勢を、判断ミスを完全になくす方法ではなく、判断の根拠を明確にし、ブレを減らす方法として書いている。特に宿泊業のように天候景気地域性、顧客満足が複雑に絡む事業では、経験則だけでは説明しきれない場面が多い。理論を使う意味は、答えを外部から借りることではなく、何を優先し、何を捨てるかを検討する共通言語を持つことにある。次に、ありふれた施設を埋没させないための戦略と差別化。本書の戦略に関する章では、旅館やリゾートが競合の多い州で埋没しないために教科書的な戦略論をどう用いたかが扱われる。星野リゾートの事例で重要なのは、施設の豪華さや広告料だけで勝負するのではなく、顧客にとっての選ぶ理由を明確にする点である。どこにでもある旅館を高級旅館として再生する。あるいは市場で目立たなくなったリゾートを独自のコンセプトで立て直すといった事例は、差別化の基本を宿泊業に落とし込んだものとして読める。単に高価格化するのではなく、ターゲット、提供価値、運営能力を揃えなければサービスの質と利益は両立しない。本書は、戦略とは大きなスローガンではなく、競争相手の真似をやめ、顧客に伝わる特徴を運営の細部にまで反映させる作業だと示している。そのため、華やかなブランド論よりも、定石を粘り強く実行する現実的な戦略論として読める。さらに、マーケティング理論を予約、価格、顧客接点へ変換する実務、本書はマーケティングを、宣伝や印象作りだけの問題として扱わない。宿泊業では誰に泊まってもらうのか、どの経路で予約してもらうのか、季節や稼働率に応じてどのように収益を確保するのかが、サービス体験と同じくらい重要になる。星野リゾートの事例では、販売ルートや予約管理、顧客層の捉え方、施設ごとのコンセプト作りが経営書で学んだ理論と結びつけられている。ここでの実務的な学びは、マーケティングの成功を一つの広告施策に還元しない点である。顧客が施設を知り、比較し、予約し、滞在し、裁縫や推奨につながるまでの流れ全体を設計しなければ利益は安定しない。サービス業では顧客満足を重視するほどコストが増えやすいが、本書は顧客価値と収益構造を同時に見る必要を示す。理論が現場の数字や顧客接点に接続されて初めて、マーケティングが経営機能になることを理解できる。そして、トップダウン改革から情報公開と社員参加へ移るリーダーシップ。リーダーシップに関する本書の重要点は、強い改革意思だけでは組織が動かないという現実を扱っていることである。星野リゾートの初期の改革では、トップダウンの進め方が社員の離反を招いた時期があったと紹介される。その後、経営情報を社員に開示し、現場が施設の方向性やコンセプトを考える仕組みを取り入れることで、組織の納得感と主体性を高めていく。本書はこの変化を単なる人情的な反省ではなく、経営理論に基づくリーダーシップの実践として位置づける。宿泊業では顧客体験の多くが現場スタッフの判断と行動で決まるため、経営者が全てを命令しても品質は安定しにくい。必要なのは目的、数字、判断基準を共有し、現場が自分の仕事を経営全体と結びつけて考えられる状態である。理論はトップの権威を補強するためではなく、組織内で同じ方向を見るための道具として機能する。最後に、未経験者を戦力化する人材育成とサービス利益の両立、本書の人材育成に関する議論は、星野リゾートが未経験者を受け入れながら成長できる理由を探る点にある。高度なサービス業では、 熟練した人材だけを集めれば品質が上がるように見えるが、それでは採用の制約が大きく、組織としての再現性も弱くなる。星野リゾートの取り組みは理念や目標を共有し、現場で学べる仕組みを整え、スタッフが自ら判断できる範囲を広げる方向にある。本書はその背景に人を育てるための教科書的な考え方があることを示す。サービスと利益の両立は顧客に親切にするだけでも効率だけを追うだけでも実現しない。スタッフが何のためにそのサービスを行うのかを理解し、顧客満足と運営コストの両方を意識できる必要がある。人材育成を精神論で終わらせず、経営戦略と結びつけている点が本書の実務的価値である。結論として、本書は経営者、管理職、サービス業の現場責任者、宿泊業や観光業の経営に関心を持つ読者に向いている。特に経営書を読んでも自社でどう使えばよいかわからない人にとって、理論を現場に翻訳する具体例として有益である。得られる実践的な利点は、戦略やマーケティングを抽象論で終わらせず、予約、顧客層、組織運営、人材育成といった日々の経営課題に結びつけて考えられることにある。知的な利点は、成功企業を特別な才能やブランド力だけで説明せず、学習検証実行の積み重ねとして理解できる点である。同種の企業研究本は経営者の人物像や感動的なエピソードによりがちだが、本書は星野リゾートが参照した経営理論と実際の施策の対応関係に焦点を置く。そのため単なる企業例算ではなく、読者が自分の組織で応用できる思考の型を得やすい。サービス品質と収益性を対立させず、理論を介して両立を探る点がこの本の現実的な強みである。ご支援いただける場合は中澤康彦。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。